立ちいただきまして賛影546番、後続文別紙のプリントをご覧ください。コリント信徒への手紙1:13-4節から13節。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。完全なものが来たときには、部分的なものは廃れよう。成人した今、幼子のことを捨てた。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。続いて主の祈り、プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌79番。 お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エゼキエル書34章1節から10節、旧約聖書1352ページ、エゼキエル書34章1節から10節。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、イスラエルの牧者たちに対して預言し、牧者である彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。災いだ。自分自身を養うイスラエルの牧者たちは、牧者は群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物を送るが、群れを養おうとはしない。お前たちは弱い者を強めず、病める者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。また追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼う者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散り散りになった。私の群れはすべての山、すべての高い丘の上で迷う。また私の群れは地の全面に散らされ、誰一人探す者もなく、尋ね求める者もない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きていると主なる神は言われる。まことに私の群れは略奪にさらされ、私の群れは牧者がいないため、あらゆる町の獣の餌食になろうとしているのに、私の牧者たちは群れを探しもしない。牧者は群れを養わず、自分自身を養っている。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。主なる神はこう言われる。見よ、私は牧者たちに立ち向かう。私の群れを彼らの手から求め、彼らに群れを飼うことをやめさせる。牧者たちが自分自身を養うことはもはやできない。私が彼らの口から群れを救い出し、彼らの餌食にはさせないからだ。続きまして、新約聖書コリント信徒への手紙に12章11節から18節、新約聖書340ページ、コリント信徒への手紙に12章11節から18節。私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理にそうさせたのです。私があなた方から推薦してもらうべきだったのです。私はたとえ取るに足りないものだとしても、あの大人たちに比べて少しも引けは取らなかったからです。私は人であることを印や不思議な技や奇跡によって忍耐強くあなた方の間で実証しています。あなた方が他の諸教会よりも劣っている点は何でしょう。私が負担をかけなかったことだけではないですか。この不当な点をどうか許してほしい。私はそちらに3度目の訪問をしようと準備しているのですが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために財産を蓄える必要はなく、親が子のために蓄えなければならないのです。私はあなた方の魂のために大いに喜んで、自分の持ち物を使い、自分自身を使い果たしもしよう。あなた方を愛すれば愛するほど、私の方はますます愛されなくなるのでしょうか。私が負担にかけなかったとしても、悪がしこくてあなた方から騙し取ったということになってしまいます。そちらに派遣した人々の中の誰によってあなた方を騙したでしょうか。テトスにそちらに行くように願い、あの兄弟を同伴させましたが、そのテトスがあなた方を騙したでしょうか。 私たちは同じ霊に導かれ、同じ模範を習って歩んだのではなかったのですか。以上です。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守れますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとののきをもって謙虚に仰ぎ見、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心の弱い、信仰の薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを常に顧みてくださり、温かい眼差しで導いてくださることに感謝いたします。過日は創立131周年記念礼拝をお捧げいたしました。苦しみと悲哀のただ中にあって、常に逃げずに向き合い乗り越え、真摯に信仰を守り続けてこられた先達者の思いに馳せ、私たちは信仰の証人として力強く継承していかなければなりません。主よ、どうか私たちがその恵みにふさわしいものとして、主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として主の十字架の道を歩む群れとして導いてください。そして教会が聖霊によってキリストの体として固く立ち、御言葉を述べ伝え、正しく信仰を継承していきますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。世界では戦争、貧困、災害、気候変動による被害など、さまざまな問題が山積しています。今、我が国では阪神・淡路大震災に匹敵するとも言われている能登半島地震に遭われ、被災地の復旧と多くの被災者の一日でも早い穏やかな日々、日常を取り持つことができますよう切に祈ります。御心の天になるごとく地にもなさせてください。私たちは混沌としたこの社会の中にあっても、あなたを見失うことなく、主の生きた言葉を常に信じて歩み続けたいと思います。礼拝後に長老会が持たれます。さまざまな課題、来年度に向けての準備など、どうぞ豊かな話し合いがなされ、最初から最後まで主の御手のうちに守れ、導かれますように。ただいまから信仰共同体と題しまして、中本牧師より説教を賜ります。主、説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日、さまざまな事情によりここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちと同じ恵みを与え、一人一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設等で過ごされている高齢の方々には、癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、困難の中にある者には、慰めと励ましを与え顧みてください。喜びの中にある者も主の御名に帰すことができますように。 今日から始まる新しい一週間を導いてください。これらの感謝と願い等を主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21、516番、別紙をご覧ください。お座りください。説教信仰共同体と題しまして、中本純牧師。
イエス・キリストを述べ伝えるために、これまで自分が被ってきたさまざまな試練や、あるいは困難といったものを包み隠さず語るパウロ。彼は普通ならば人前で語ることもはばかられるような、これまでの苦難の数々というものを自分にとっての誇りとして語ります。 それは彼自身がそうした苦難の体験の数々というものを個人的な体験として留めているからではなくて、キリストに用いられている人生の中で味わった体験だからこそ誇っている、そういうことができます。前回お読みした9節以降のところで彼はこのように言っていました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。私は弱い時にこそ強い、このように語る根拠というものが、他でもないイエス・キリストの力がこの自分が弱っている時にこそ宿るからだ、そういうのです。ただ単に理由なくして弱さというものを誇っているわけではないのです。弱さの中でこそキリストの力が十分に発揮されるから、だから私は自分の弱さを誇ろう、そういうのです。そのように見てみると、パウロがコリント教会の人々に対して語っている誇りというのは、徹底的にイエス・キリストを自慢することであると言えます。つまりキリスト自慢であります。ここのところが今コリント教会の中ではびこっているおかしな自慢話とは違っているんだ、そう言いたいのです。11節を見るとこう書かれてあります。私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理にそうさせたのです。私があなた方から推薦してもらうべきだったのです。私はたとえ取るに足りないものだとしても、あの大使徒たちに比べても少しも引けは取らなかったからです。私は愚か者になってしまった。自分の赤裸々な姿をさらけ出した後で、パウロが思わず発した言い知れぬ感情を表した言葉です。以前お読みした11章16節のところで、誰も私を愚か者と思わないでほしい、そう言っていたパウロです。ですがそのような彼が自らを誇るという愚かな行為を取ったのは、今読んだ11節にあるようにコリント教会の人々に強く強制されたためであったのです。つまり教会の信徒の人々から、パウロ先生もあの教師たちのように何か自分の功績を誇ることができないのですかと、あなたは何か優れた才能やあるいは有名な人の推薦状を持っていないのですかと、そのように皮肉交じりに尋ねられたためです。コリント教会に集まる人々の中には、パウロがエルサレム教会に集まる使徒たちや有名な人物からの推薦状を携えていないことで、彼のことを本当にキリストの使徒なのかと疑う人がいたのです。それとともに、有名な人物からの推薦状なり、あるいは薫陶を受けた、そういった教師たち、つまり牧師たちの方を奉る風潮がはびこっていました。本来なら、他でもない、そういったコリント教会の人々から、この人はキリストの立派な使徒ですよ、という推薦を受けて送り出されるべきはずであったパウロです。ですがその逆に使徒としての立場を疑われてしまっているという非常に悲しい状況が起こっていました。だから彼はたとえ取るに足りないものだとしても、私はあの大使徒たちに比べて少しも引けは取らなかったからですと、自分のことを批判している教師たちのことを大使徒たちと、そのように皮肉を混ぜて言っています。パウロの後にコリント教会にやってきた自称キリストの正当な使徒たち、 彼らは今述べたようにエルサレム教会の使徒たちや、あるいはそれに準ずる有名な人物からの推薦状なり訓導を受けた、そのことを自分の使徒の証として誇り、自らの知識を誇っていた、まあ、そういった人々であります。けれども俯瞰してみればおかしなもので、そういった自称キリストの正当なる使徒たちが、彼らが犯している矛盾というものは明らかなのです。自らをキリストの正当な使徒であると名乗っている、そういった人々こそが教会を今まさに混乱に陥れている過ちを犯してしまっていたからです。自分の功績を誇って、その一方でキリストの教会を混乱に陥れる、そうした矛盾した行為をパウロは指摘するのです。そういった意味で彼はそのコリント教会に現れた教師たちのことを、あの大使徒たちと皮肉して言っているのです。そしてそのような教師たちの功績や知識といった外面的な部分、もっと言うと人間的な物差しでキリストの使徒性を判断してしまって、すっかりその論調に乗ってパウロを批判してしまっていたコリント教会の信徒たち、この人々もやはり矛盾した姿をさらけ出してしまっていたと言えるのです。12節から13節にかけてパウロはこう言います。私は使徒であることを印や不思議な技や奇跡によって忍耐強くあなた方の間で実証しています。あなた方が他の諸教会よりも劣っている点は何でしょう。私が負担をかけなかったことだけではないですか。この不当な点をどうか許してほしいと。あなた方が他の諸教会よりも劣っている点は何ですかと。それはパウロが教会に対して負担をかけなかったことであると。なんとも不思議な論調が展開されています。これは16節以降をご覧いただくとわかるのですが、コリント教会の信徒の人々からパウロはコリント教会に対して多大なる負担をかけさせた。あのパウロ先生という人は世界各国に渡りいろいろなところを旅するのだけれども、その度に私たちにお金を無心すると、そのような悪口が教会の間ではびこっていたのです。しかしこれらの悪口というものもやはり根拠のないことであり、むしろパウロはコリント教会を開拓し、その教会を中心にキリストの福音を述べ伝え、そして世界各国に渡り伝道活動を行っていくのですが、すべて自らが支払った実費です。コリント教会に彼がお願いしていたのはエルサレム教会のための献金であるのです。しかしそのエルサレム教会に捧げる献金をパウロが預かるという行為に対して、私たちが捧げた献金というものをパウロは懐に入れているのではないかと、そのように勝手な想像でパウロに対して悪口を言う人々がいたのです。このように人間的な物差しでパウロという人物はキリストの使徒ではないのではないか、彼は偽物ではないのかと判断してしまっていた、そうした教会の過ちというものが見えてきます。実はこうしたことは教会を形作っていく上でとても重要なことであり、いつの時代においてもたびたび教会の中で起こる問題であると言えるのです。例えば状況は少し異なっているのですが、紀元4世紀に北アフリカのヒッポ、今日のナイジェリアで活躍したアウグスティヌスという人物がいます。名前はお聞きになった方もおられると思います。この当時北アフリカのヒッポの司教となったアウグスティヌスは、その土地で起こっていたある問題に直面することとなります。この問題というのは後にドナティスト論争と呼ばれる問題であります。北アフリカの教会においてはドナティストと呼ばれる人々がその土地のクリスチャンから多大なる支持を得ておりました。 そしてこの人々が主張した論調というものが教会を支配してしまうことになり、そうした誤った主張とアウグスティヌスは対決していくこととなるのです。それはどういった論争であったかと言いますと、この当時ローマ帝国によってこの北アフリカの諸教会は多大なる迫害を被っておりました。そうした厳しいクリスチャンに対する迫害が行われている中で、教会の中においては司教、つまり神父さんですけれども、教会から離れてしまう人々もいました。なぜかというと自らの命が危うい状況に追い込まれる、それほどまでに激しい迫害であったからです。そうした中において、この逃げ去って しまった司教はともかく、かつてこの神父さんからクリスチャンになるための洗礼を受けた信徒たちというのが、その洗礼の効力があるのかないのかという、そういった議論で激しい 論争となってしまったのです。さて、ここで皆様にお尋ねしたいと思います。ここにおいて逃げ去ってしまった神父さん、つまりもはや神父とは認められないというふうに周りから見なされていた、そういった神父さんから洗礼を受けたクリスチャンの人々、この人々に施された洗礼というものは有効でしょうか、それとも無効でしょうか。人間的な観点で見るならば、教会を見放し、また教会に集まっていた信徒たちを見放して自分の命を守るために逃げ去ってしまった、そういった神父さんから受けた洗礼は、それは無効ではないだろうか。もう一度新しい神父さんのもとで洗礼を受けるべきではないだろうかと、つい考えてしまいます。この主張をドナティストの人々が展開したのです。しかしそれは覚えておいてください、後に異端とみなされます。アウグスティヌスはそうじゃない、有効だというのです。どうしてでしょうか。洗礼という秘跡が、その逃げ出してしまった神父さんの力によって行われるからではないからです。洗礼は確かに神父さんの手を通じて行われますが、あくまで神様が行う技です。神様が一人一人に対して行った神の秘儀、秘跡というものは、どんなことがあっても汚されることも、また失われることもないということをアウグスティヌスは主張するのです。そしてこのアウグスティヌスの主張こそが正統的なキリスト教の理解のもとに認められるのです。こうした点においてあることに気づかされます。私たちはつい人間的な観点、もっと言うと感情であったり、あるいは人情といった部分で教会の聖職者、まあパウロの時代においては教師、現代で言うと牧師というものを見て、そしてその人物について様々に判断してしまいますが、しかし大切なのは、その牧師あるいは教師でさえもあくまでキリストによって使わされた器に過ぎない。大切なのは牧師は黒子であるということです。牧師を見るために集まっているのではなく、牧師を通してイエス・キリストを見るために集められているのです。そうしたパウロの論調を通して、私たちは改めて教会に集められている信仰共同体というのは、まさに神のもとに羊の群れとされ、またイエス・キリストを救い主と崇めるようにされている、そうした共同体であるということを認めることができるのです。14節において彼はこう語ります。私はそちらに3度目の訪問をしようと準備しているのですが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。 子は親のために財産を蓄える必要はなく、親が子のために蓄えなければならないのです。親と子、これ大変興味深いです。パウロは牧師とそして信徒との関係というものを親と子の関係をもって説明しています。しかしこのことも突き詰めて見てみとるとき、それはパウロ自身が親になっているというのではなく、誠の救い主イエス・キリストこそあなた方の本当の親である、また神様こそ本当の親であって、その子とされているあなた方がいるのですよということを説明しようとしています。その上でパウロが語る言葉、私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身、あなた方一人一人が神様を礼拝し、そしてイエス・キリストを救い主と信じる、その信仰を携えて捧げてくださいと、そのことを願っているのです。先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、エゼキエル書34章、そちらには紀元前6世紀、南王国ユダの最後の国王ゼデキヤの時代に神様によって召し出された預言者エゼキエルの言葉が綴られています。この時代、軍事大国のバビロニアによって南王国ユダの人々に対して1回目の捕囚が紀元前597年に行われます。この頃南王国ユダは軍事大国バビロニアに服従するか、あるいはエジプトに頼ってバビロニアに抵抗するべきかという問題に直面していたのです。そうした中、預言者エゼキエルはバビロニアによる侵略を、これまで神様の御心に聞き従わなかったユダに対する神様の裁きであると語り、バビロニアに服従することを主張します。けれども国王ゼデキヤは最終的にバビロニアに支配されることを拒んで、バビロニアへの貢ぎ物を中止してしまうのです。そのことがきっかけで、紀元前598年10月10日、バビロニアの国王ネブカドネツァルは大軍を投入してユダの首都エルサレムを包囲して、その1年半後、とうとうエルサレムの町は攻め込まれて、神殿には火がつけられ、国は滅ぼされてしまうのです。そうした中で、このエゼキエル書34章ではイスラエルの回復が語られています。二節でこういうふうに出てきます。人の子よ、イスラエルの牧者たちに対して預言し、牧者である彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは、牧者は群れを養うべきではないか。腐敗した南王国ユダの信仰、そして信仰を取り継ぐ祭司たち、この人々は自らを養うことばかりに専念して、ユダに集まる一人一人の信仰を養うことを見失っていました。そうしたイスラエルに立てられた祭司たち、牧者たちの罪というものを神様は指摘しております。まるで羊飼いを失った羊たち、その群れを哀れな目でご覧になるイエス・キリストと同じです。そうした人々に対して神様は預言者エゼキエルを通して、あなた方に対して誠の牧者を与えるということを、そのことを告げるのです。私たちにとって誠の牧者はイエス・キリストであります。新約聖書のヘブライ人への手紙4章14節にこういう言葉が出てきます。さて私たちには、諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。こうした言葉が告げられます。たとえ南王国は滅んでしまっても、しかしイスラエルは回復する、つまり神様によって選び出され、神様を信仰する群れは回復されるということが、エゼキエル書においても告げられているのです。それと同じように、 今混乱の最中に置かれているコリント教会であるけれども、私たちには本当の牧者がいるではないか。この牧者によって私たち信仰共同体は養われているではないか、ということをパウロは告げようとしているのです。18節でこうあります。テトスにそちらに行くように願い、あの兄弟を同伴させましたが、そのテトスがあなた方を騙したでしょうか。私たちは同じ霊に導かれ、同じ模範に倣って歩んだのではなかったのですか。そうです、牧師であるパウロでさえもコリント教会の信徒の人々と同じくイエス・キリストの霊によって養われている信仰者の一人、信仰共同体の一員である、そのことを改めて告げているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちはイエス・キリストの霊が満ち満ちる教会においてあなたからの養いを受けております。このお方によって教会は形作られ、そして日々新たに建てられております。教会とされている私たち一人一人を神様、ますます豊かなる霊の注ぎを通して祝してください。今朝初めて教会に招かれた方々をも豊かなる祝福をお与えください。そしてどうかこの新たなる週をあなたの祝福と、そして喜びとを携えて歩むようにしてください。現在震災に遭われて苦しんでおられる方々を覚えております。神様、どうかそうした方々に多大なる慰めと励ましをお与えください。そして私たちにできることを祈りを通して教えてください。引き続きあなたの見守りをこい願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌520番。 それではお立ちいただき、正会539番祝祷高等高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
土こぞりてかしこみたたえよ、みめぐみあふるる父みこみたまを、あがあなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。